エドワード・ヤン監督とずっとご一緒にお仕事をしてこられたあのユーさんにとって、やっぱりこの作品は本当に忘れられない作品だと思うんですけども、あの私いろんな方のインタビューをしてきて、エドワード・ヤン監督のことを聞いたんですけど、皆さん声を揃えて厳しい方だとおっしゃってましたユーさんから見てその厳しさっていうのはどういうとこなんでしょうか。
我觉得导演其实当然因为我们认识实在很久了、我们应该是在1980年尾 就认识，所以对我来讲整个的过程里面其实是从他是一个喜欢电影，然后甚至我初次见面他脸上都像一个小孩子的一种笑容，然后他比较不善于言辞，有的时候他表达中文还会有一点结巴，但是很奇怪他用英文表达的时候你会觉得就比较顺畅啊。
本当にあのヤンさんとは長いお付き合いをさせてもらって、あの初めてお会いしたのが1980年だったんですけれども、皆さんのあれと違って僕はそのお会いした時にね、なんかその笑い顔がね、少年みたいな可愛い笑い顔のねヤンさんだったのをすごい覚えてますと。でただあんまり言葉がすごく上手にこうね作れる人じゃなかったので、中国語で話してるとなんかとっそとなってしまったり、割とこなれない話し方をする人だったので、逆に英語で話してた方が流暢に話してたような気がしますと。
そうですか。でプロデューサーとしてこの映画にずっと関わってらして、このチームをまとめていくのはすごく大変だったと思うんですけども、ご苦労した点などを教えていただけますか。
因为古岭街整个的这个拍摄对我来讲也是我自己从事电影工作生涯里面应该是虽然是最困难也最几乎是最拮据的情况下去完成的电影，那当然关于工作人员其实也是一次比较大胆的一个决定，因为整个的工作组有拍过电影的大概只有5个人，其他的都没有拍过电影，那大部分是他的学校的学生以及我这边所招募来的一些亲戚朋友，那在这样子的情况之下其实是带了一支我们暂时叫游击队的队伍，那也蛮奇怪的，确确实实这样子的一个力量看起来是比较没有正能量，可是最后的这个结果居然发挥了很高的正能量，那这个确实对我的电影的生涯中我对这个经验我很难忘，而且我也一直相信这一股力量，包括这两年我再重回到电影圈我一直还是相信这个力量。
僕のね映画生涯というか自分の人生の中でもこのグリーンジェっていう作品の制作過程っていうのは最も困難だった、でだから忘れがたい映画だと思いますと。でどっちかっていうともうあわやもうダメになるなっていうところをずっとあの渡ってきたっていう制作過程だったので、ある意味で僕らは非常にあの大胆なと決定をしてね、そのスタッフでも決めてきましたというのは、当時多分 あれだけたくさんのスタッフとか、まあ、役者さんも含めてなんですけども、出演者も含めて映画を撮ったことのある人が5人しかいなかったと。あとは全く映画を知らない人だったの で一つにやっぱ多くは自分の親戚だったり友達だったり、そういう人たちをあの引っ張ってきてるのもあったし、あのヤン監督さんの学生さんだったっていうのが結構多いじゃないですか、出演者なんかにもね。でそういうことで言うとね、あの普通に考えるとあの映画の、ね、プロを揃えるっていうことから言うと当たり前のエネルギーでこう仕事をしたものではないんですが、むしろ結果的にはあのそれを超えるだけのエネルギーを持ってこの仕事をすることができたというのがあって、で僕はあのしばらく映画業界から離れてましたので、で 2,3 年前にまたこの映画業界に戻って、でも僕はあの時のそういうなんかこう正規のものではない、なんかこうなんていうの、ゲリラ隊みたいなのを演奏したみたいな、ああいうエネルギーっていうものをね今も信じてますと、あの時の経験があるので。
そうですか。 でもう当時14歳だったチャン・チェンがもう今や国際的な俳優になったわけですけども、当時ユーさんからご覧になって、この子は将来すごい俳優になるぞみたいな、そういう感覚はありましたか？
我可能真的也没有去想这个事情，
考えてなかったです何も。
只是我记得是在1996年，也就是麻将去柏林影展那一年之后，有一天他的父亲问我，就是可能王家卫公司想跟张震签约，那我都觉得是，呀，这个都是好事嘛。我就其实我还记得他们那一天约在一个地方，我有过去，只是我没有特别去打招呼，去，我只是在。坐在远远的，那个我印象蛮深刻。我觉得从那一刻的决定，可能一直到现在，它变成了一个比较跟那么多所谓的有名的导演的合作，应该是从那一刻开始吧。
麻将の、ね、作品で、あのちょうどベルリンにね、ベルリン映画祭に行った時に、チャンチェのお父様が、あのワンカワイさんの、ね、会社から声がかかってて、マネジメントの話があるけどどう思うっていう話を相談されて、で僕はあそれは良かったんじゃないのっていい話だねっていう話をして、で、まあ、彼らが話してる時のとこに僕はいましたけども、特別それだからといって、あのワンカワイ の事務所、まあ通丼でしょうけど、そこと挨拶をするわけもなくね、あの遠くで見てましたと。でただそれからその後の彼がね、あのチャンチェンがいろんな、まあ中華圏の中で結構著名だと言われる監督さんたちと、ね、一つ一つ仕事をしていくのを見ていって、 あの時があの一つのまた新たな再スタートだったのかなって僕は今思いますと。
もうこれまであの本当に今おっしゃったように、アジア各国の監督と有名監督とお仕事をされてきて、ユーさんそれをずっとご覧になっていて、どの作品、まあ、どの役が印象に残ってますか？
对王家卫导演之前的戏我大概都看了，但是真的是因为春光乍泄这部电影我特别的喜欢，然后也因为张震演出的这个角色让我更觉得非常有趣的一个设计，包括他整个的角色的设定，包括他跟人之间的交往，他相信的是用声音，而不是用文字，那这个都是一个非常有趣的设计，我印象很深刻。
ウォンカワイさんの作品までのは全て見てますと、後ろは全部見てるわけじゃないみたいなんですけど、で僕が一番やっぱ印象に残ってたのは、あのチュンガンザーシって多分ブレノスアイレスのことかな、そうですよね、日本はね、あのそれの役がね、非常にあのチャンチェンさんの設定が面白かったのと、言葉にするよりもなんか声で表現するとか文字じゃなくてっていうのがね、すごく印象に残ってますと。
そうなんです。
一番印象に残ってるのはあのブレノスアイレスの中のチャンチェンだそうです。
レワンはそれほど多くはなかったんですけど、本当に印象的な役でしたよね。さて、あのユーさんが永瀬正敏さんのアジアンビートを監督している時に、ちょうどクリンチェの撮影と重なったということで、永瀬さんをクリンチェに友情出演をさせたというふうに永瀬さんから聞いています。でも後で編集でカットされてとても残念に思うんですけども、どんな役で永瀬さんは撮影されたんですか、クリンチェの中では？
那天也很巧，刚好永濑跟林海象还是都在台北，那就我说就来探班，然后也可以上上戏嘛，路人甲乙他们都来了。那可是拍戏的那一天晚餐，我们有一个很重要的应酬在 CMPC 中影，因为日本的买家Swayoshi上来了，所以我跟杨导还有中影的总经理，我们一定要去请他吃饭。那我们 马上就要拍戏了，在现场，我们先去吃这个饭。那吃这个饭的同时，因为中影他们很多人就一直进石尾游戏进杨岛，而且都是用一杯一杯的最烈的高粱啊。那我在旁边就陪那个小哥小，就是绍兴酒，我记得我喝了23杯，他们是喝高粱白酒23杯，每一杯这么大，23杯就干，一直干。所以结束了吃饭，我跟杨导两个，因为拍戏的现场离中影走路就到了，我们两个攀着背一路笑一路微醺，到了现场气氛很好，大家都觉得今天很不严肃吧，然后机器来了，他拍的也很顺利，就拍完了。可是好像他第二天看完毛片，他觉得好奇怪，他根本是喝了已经有点七分以上了，虽然还可以走路，对，后来没有
ちょうどその時ね、思いがけなくお二人が台北にいらしたので、じゃあ通行人の役でもって言って、まあ撮影の現場見にいらしてたのでね、ちょっと入ってもらいました。ただその時にたまたまその日の晩にね、彼が言ってた瀬吉さんって、その時にこのグリンジェを買われるはずだった、ね、配給会社の方が来てるっていうことで日本から来ましたっていうんで、中央のセントラルのね、そのトップの方と、でその中央っていう会社 の、 もう本当に歩ける距離のところで撮影をしてたので、じゃあ晩ご飯食べに行こうということで、で一応ほら日本の方がいらしたのでお招きしようということで行って、ご飯を食べて、もう撮影やってるのに晩ご飯そこに食べに行ったと。そしたら僕は紹興酒で付き合って23杯だったけど、他の人は倍以上、高粱酒ではすごい高いじゃないですか、度が。あれを23杯の、ね、23まで覚えてますと。でももう出来上がっちゃってるもんだから、撮影現場に戻る時にもうヘラヘラで笑ってね、もうなんかフラフラしてるもんですから、でそれで撮影したらね、まあ、スタッフがびっくりするのは、いつもみたいに厳しくないし、なんか和気あいあいとしてるし、さっさと撮影は済むし、で終わったらやっぱ次の日になったら、やっぱりヤンさんが見て、監督がラッシュ見て、ちょっとこれはおかしいねって言うんで、だから全くその時撮ったものが使われなかったっていうことらしいです。
その時は他に出演者はどなたがいらしたシーンなんですか？
那个是拍一个戏院的门口嘛，记不记得那一场戏？后来他整个的拍法都不一样了，从那个戏院的橱窗，那时候原来拍的是那个谁跟哈西桑，可能还要演西门町的小太保流氓，还要刺青，我。那个刺青是我帮他们两个人画的。
劇場の前のところ、なんか映画館なのかね。
就是在那个西门町的那个。
西门町西門町のね。
西門町有一个国光戏院、一个老戏院。
昔の古い
映画。
チケットなんかのこの窓口みたいなのがあるじゃないですか。で、撮り方がちょっと変わっちゃったからなんですけど、そこで頃のこう西門町のチンピラっぽい。で、だから林さん、林海蔵さんと永瀬さんのここのとこに僕が入れ墨を一生懸命描いて。でそういうシーンだったみたいですね。
あ、そうなんだ。じゃあ林和夫さんももしかしたらこの映画に出てたかもしれないんですか、一緒に。
对对对、他们两个都有的。
出てたら一緒だし、出てなかったら二人一緒にいないし。
そうだったんですか。なるほど。
还刺青了、帮他们刺青。
ちゃんと入れ墨描いたんです僕が。
どんな絵柄だったか覚えてらっしゃいますか？
因为那个时候在古岭街里面，虽然有的看不清楚，有一些角色我必须要帮他们，
符号的，
有一些刺青的符号。因为那个时候在台北，其实有一些小太保是流行的，要刺一些很简单。可是那时候的军人他们也刺，比如反攻大陆啦这一些。那我们那时候刺的都是一些。可能一个骷髅头啊，可能是一个甚至有蜡碎的标志，真的，我们的球鞋上面会写蜡碎的标志，就是这个标志啊。而且那个时候为什么把蜡碎的标志当成一种年轻时候的符号，甚至是有一点时髦哎。
当時のなんかこう ああいうこうヤクザじゃないですけどチンピラみたいな人たち、グレンタイみたいな人たちっていうのは結構売れず見れるの流行ってたんですけども、ただねあの時代はあの軍隊の兵士の人も入れてたので、その頃は私たちもよく見ましたけど、あの中国へ反抗するみたいな、ほら攻撃して反撃中国みたいな大陸みたいなのをよく入れてらした方はいらしたんですけど、大きなものじゃないです。だから人によってはなんかあの骸骨の頭だったりとか、うん、ナチスのこのマークだった、今だったら大問題になると思うんですけど、
我们会在球鞋上也会画、
うんうん、ナチスのそのマークだとかそういうのもね、とかそういう入れ墨にするものを靴にも書いたって、あの運動靴とかにもナチスのマークだったりとか、
我们的书包也会、
あとかねあのバッグと、だからもう完全にファッションとして、なぜかは分からないんですけれども、だからいくつかのそのチンピラのグループのためにあのそれを書いてたんですって、だからそういうものだったと思いますと、うん、
なるほど。
で、我现在回想起来、好奇怪。
今考えると不思議だなと思うんですけど、なぜそれが流行っていたのか。でも彼らがそういう流行りだったので、自分が決めたわけじゃなくて。
那个时候是没有那个意思。
別にそれがなんかこうナチスがどうこうっていう意味もなく使っていたんですって。
可能觉得那个时候德国人的制服比较帅。比较好看、
うん
うん、比较特别。
多分ね、その当時 の, あの若者の感覚の中にね、いわゆるその戦時中の、ドイツ軍の人のなんか制服がかっこいいとかファッションに見えたんじゃないかなと思うんですけど。
なるほどね。
而且我们叫那个符号叫万字，可是万字是不对的，因为万字是佛教的，刚好相反的。
满吉，
但是满吉是这样子的，一个是左边过来，它是不一样的，刚好相反。
僕らはその頃彼らがそれをあの満字って呼んでたのを覚えてるんですけど、あのお寺さんの満字とは方向が違うので、だからそういうふうにでも呼んでたと。
いや面白いですね。さてあのエドワード・ヤン監督が残したものは、まあ、素晴らしい作品の数々だけではなくて、やっぱり人を残したっていうこともとてもあの大きな遺産だったと思います。教え子さんたち、例えばワン・ウェイミン監督、ワン・イェミン、ダイ・リーレン、チャン・ショーチョン、それからチェン・イーウェン、ヤン・ジュンチン、ホンホン、もう数え切れないんですけど、うんうん、で教え子ではないんですけども、ウィーダーシェンは、うん、まあ、スタッフだったということで、うん、まあ、今の台湾映画界のこう中核を担っている方たちもこの中に何人かいらっしゃるんですけども、ユウ、うん、さんから見てエドワード・ヤン監督 の, その人の育て方っていうのは、うん、やっぱり当時からすごいなって思われるところはあったんでしょうか。
第一次的正式的開始，比如说杨顺清、王维明、王野明、陈以文、江秀琼、他们都参加了，有的是演出、有的是幕后的工作、那他们因为是学生都报了一个学习嘛、那我觉得这个算是第一次的开始。那接着后面的多格利兹纪代也是大部分、甚至有的像王维明都变成男主角了、然后还有陈香琪也变成主角、然后杨顺清、也做这些幕后的表演指导啊什么、因为都是，所以这个是从古岭街开始过来、那也慢慢的到最后这些人一个一个的开始有机会出来导演电影、一直到现在。那刚刚讲到的魏德胜、我是印象比较深刻的、那个是在1995年、哈西开佐他要来台湾拍莫米霍斯基卡拉朱隆的一个 detective 的 story、关于一个台湾，关于一个日本女孩子其实在台湾失踪的一个有点这个东西、那当时在我们的杨导的工作室里面、我曾经带的一个 assistant、他有一天问我可不可以他的 roommate 也来参加工作，我说可以啊，你找他来吧。那这个人带来的人叫小魏，魏德胜。我记得我说你会做什么，你会开车吗？他说会啊。 我就很相信他，我说那你就来帮我开一部卡车，同时另外一个美国人也开另外一部，
嗯，
因为这个 Winooski 全部在屏东，大部分在屏东，
嗯，
那两部卡车有的时候载人，嗯，有的时候运沙，那威德森就非常很乐意什么都做，所以我对他的印象是非常好，
嗯哼哼，
然后也不计较，就很愿意工作。那完了以后，我们要拍麻将，哦，那个应该是94年尾，哎，尾巴，所以95年是准备拍麻将的。那麻将的时候，杨导就说，那就魏德胜来做副导演，就是就很快这样子，嗯。
なんか具体的な話じゃないんですけど、今おっしゃってたのは、あの彼らはやっぱりグリジエでスタートしたんじゃないかなって、やっぱ学生さんだったし勉強しようと思ってやった人たちだから、でその後その独立時代を撮影した時に、あのそのスタッフの中から男女2人でもチェンシャンチンもそうだし、もう一人男の人も主役で使ったりとかいうのがこうで、他の人たちもだんだん重要なそのポストで仕事をね、裏方の仕事ですけどやってきましたと。でウェイド・シェンの話に関して僕が一番よくね、あの印象に残ってるっていうのは、その多分海ほおずきだと思うんだけど、1994年末に林海蔵さんが中身はなんかと台湾で失踪した日本女性の話みたいな話で、であのその時のオフィスに自分が行った時、オフィスで使ってたあのヤンさんのオフィスにいたアシスタントの人が、私のねルームメイトの人に仕事をね、あの一緒に呼んでいいですかって言ったら、どうぞって言って、それで話をしたことがあると。ただウェイデーシェンに彼が、君は何ができるのって話をして、その時に君は運転できる方はできますっていうので、であの彼にトラックを運転してもらったと。でその時2台ね、あの大体ほら人を運ぶ、要するにピンドンかどっかで、多分南の方で撮影してたんじゃないですかね、多分。だからピンドンのとこ行くのに、1人はアメリカ人の運転手の人 で1人はまあ砂とか砂利を運ぶ人で、多分そっちをしてたんだと思うんですけど、ウェイデーシェンは。であの僕は非常に偉いと思ったのは、あのどんな仕事も こだわらずに、あの嫌な顔一つせずにね、そういうトラックの運転手みたいなことでもするような子だったと。でそれがあったので、その次の仕事をする時に、麻雀の時に、じゃ あの彼演出部で来てもらったらってヤンさんが言ったのが、ウェイド・シェンの流れだったと覚えてます。
そうなんですか。あのもう今や本当に国民的監督になっている素晴らしいですね。はい、ありがとうございました。
谢谢